ダリアは黒眼鏡を外してみたが、サガンはまるで茹でたように白くなり、そうでないところは真っ赤に充血していた。右の目はやや充血しているくらいで、まず無事な方であった。まったく危ないところでしたよ。連日の努力で、もう体も頭も疲れ切っているのです。神経ばかり高ぶりましてね。と理学士もそばへ寄ってきて、述懐した。彼の目の色も、そういえば尋常でないように見えた。もう少しで、どうかなるところでしたわ。そうだったら、今日は実験をご覧に入れられませんでしたでしょう。ダリアは独り言のように言った。一同は、この部屋に、なんだかただならぬ妖気が漂っているような気がした。じゃあ、いよいよ働かせてみます。と、深山学士は立ち上がった。白岡さん、カーテンを閉めてすっかり暗室にしてくれたまえ。はい、かしこまりました。ダリアは割合に元気に窓のところに歩み寄っては、パタンパタンと蝶番式に取り付けてある雨戸を合わせて、ピチンと留め金を下ろし、その内側に二重の黒カーテンを引いていった。窓という窓がすっかり閉まってしまうと、室内には桃色のネオン灯が一つ、薄ぼんやりと機械の上を照らしていた。隅に寄っていた幾野捜査課長、仮金検事、中川予審判事、穂村探偵、それから本庁の警部1名と刑事が2名、もう一人事件の最初に出てきた警察署の熊岡警官と、これだけの人間が火の下へぞろぞろと集まってきた。これは君、暗いね。課長は少し暗さを気にしていた。なんだか頭の上から抑えられるようだ。そう言ったのは白髪の多い中川予審判事だった。このネオン灯も消します。そうしないとうまく見えないのです。深山が言った。しかしスイッチはここにありますから、おっしゃってくださればいつでもつけます。待ってくれ、待ってくれ。と仮金検事が悲鳴に近い声を上げた。どこに誰がいるやらわからないじゃないか。よし、諸君はとりあえずこっちに立っていてくれたまえ。僕たちはこの椅子に腰をかけていることにしよう。幹部だけがスクリーンを包囲して椅子に席を取った。いいですか？いいよ。パッとネオン灯は消えた。すると一尺四角ばかりのスクリーンの上におぼろげな映像が現れた。バカに暗いね。と課長が言った。ピントが外れているのです。増幅器もまだうまいところへ調整がいっていません。すぐ治ってきますよ。なるほど、映像は少し明瞭度を加えた。テニスコートの防杭や審判台らしいものが見える。そこへ人影らしいものが。人間が通っているぞ、課長が叫んだ。早く肉眼で運動場を見せたまえ。これはこっちのレンズからお覗き遊ばして。捜査課長の耳元でダリアの声がした。あっと課長は慌てたが、いや、なるほど、よく見えます。なんだ、例の用務員が本当に通ってやがる。まず赤外線男ではなかったので安心した。この辺りのところですから、さあどなたも代わり合ってスクリーンを覗いてください。理学士が機械から離れながら言った。さあ、順番に見ようじゃないか。検事が後ろの方から声を上げた。ごとりごとりと靴音がして、スクリーンの前に観察者が入れ替わっているようだった。どうも赤外線写真というものは、色の具合が視認の世界を覗いているようだな。判事さんがつぶやきながら見ている。その時、真っ暗だった室内へ、急に煌々たる発光が差し込んだ。どうしたんだ？理学士が叫んだ。一つの窓のカーテンがさーっとまくられたのだった。皆の目はこのまぶしい光にあってくらくらとした。いいえ、何でもないのです。失礼しました。と窓のところでダリアの声がした。困るじゃないか。深山は言った。 ちょっとなんだか、私の体になんだか触りましたのよ。びっくりして窓を開けたんですの。ああ、もう出たか。赤外線男。窓を皆開けろ。その時、白岡ダリアは朗らかな声で言った。いいえ、大丈夫ですわ。カーテンを開けてみましたら、ホムラさんのお尻でしたわ。ほほほ。なんだ。一座はほっとため息をついた。じゃあ早くカーテンを下ろしなさい。すみません。カーテンはパタリと降りた。元の暗闇が帰ってきたけれど、皆の網膜には発光が深く染み込んでいて、暗黒がぼんやり薄明るく感じた。スクリーンの前では仮金検事がしきりに目をしばたたいていた。ウームというような低いうなり声が聞こえたと思った。どたりと大きなリンゴの箱を倒したような音がそれに続いて起こった。巣は異変だ。どうした？窓だ、窓だ、窓だ。ランプ、ランプ、ランプ。さーっと窓から発光が流れ込んだ。ネオン灯もいつの間にかついた。キャーッとわめいてカーテンにすがりついたのは、窓のところへ駆け寄ったばかりの白岡ダリアだった。床の上には幾の捜査課長が土のような顔色をし、両眼をむき出し、口を大きく開けて倒れていた。もう赤外線テレビジョンも何もなかった。窓という窓は開け放された。室内の一同の顔には静寂がなかった。赤外線男。ああ、あいつの仕業だ。今にも自分の体に赤外線男の鉛筆。翻訳者中、ルビの鉛筆は定本では塩ビ。翻訳者中終わり。が、ムズと触れはしないかと思うと、恐ろしい旋律が電気のように全身を走った。目に見えない敵。そいつをどう防げばいいのだ。どうしてその魔手から逃れればいいのだ。その時、ホムラ探偵は一人進み出て、捜査課長を抱え起こした。課長の頭はがっくり前へ垂れた。あ、こりゃひどい。ホムラはつぶやいた。幾の課長の首の真後ろに一本の銀針がプスリと刺さっていた。一同は我に返ると、赤外線男のことをちょっと忘れて、課長の死骸の周囲に駆け集まった。延髄を一突きにやられている。太い針だ。指紋を消さないように、ハンカチでもかぶせて抜け。これは抜けますまい、とホムラが言った。なるほど、力の強い刑事が引っ張っても抜けなかった。針に筋肉が絡みついてしまったものらしい。一体これはどうして調べようか。判事が当枠の色をありありと表していった。どうも相手が悪い、と検事がつぶやいた。赤外線男はそれとしておいて、普通の事件通り、この部屋の中にいる者はすっかり取り調べることにしてください、とホムラが言った。そこで係官が代わり合って、係官自身と、ホムラ、深山理学士、白岡ダリア等を調べてみたが、別に怪しい点は何一つ発見されなかった。結局、赤外線男の仕業ということが裏書きされたようなものだった。さすがのホムラ探偵も、手も足も出せなかった。6。捜査課長の殺害事件は、がぜん、日本全国の新聞紙をにぎわした。それとともに赤外線男の噂が一段と高まった。警視庁の無能が新聞の論説となり、当初の機関銃となり、総監をはじめ各部長の面目は丸つぶれだった。四ツ谷に赤外線男が出た。三河島にも赤外線男が現れたと、時間と場所とをわきまえぬ出現ぶりだった。もっともそれは皆が皆、本当の赤外線男とは思えず、ちょっと話を聞いただけで、偽赤外線男だと、看破できるようなものもあった。ホムラ探偵は、直接に攻撃されはしなかったけれど、内心大いに安からぬものがあった。彼は、書斎のソファに身をうずめると、細巻きの葉花に火をつけて、 うっとりと紫の煙を吐いた。彼はもともと赤外線男などという不思議な生物があるとは信じていなかった。しかしそれには別に根拠があるわけではなかったのだ。捜査課長の故幾野氏の斬死事件を考えてみるのに、あれは赤外線男ならもちろんできることであるが、それと同時にあの部屋にいた人間にもできることではないかと思い返してみた。仮金検事、中川判事、この二人はまず犯人ではないであろう。彼らの本庁における歴史も功績も古く大きいものだ。警部、刑事も疑えば疑えないこともないが、日頃知っている仲だからまず大丈夫。熊岡警官はどうだ？これは初めて会った人ではあるが、歪所では模範警官と言われているから大丈夫だろう。ただし、いろいろと探偵眼のあるところが、平警官として多少気に入らないこともないが、いちいち疑ってはきりがない。残るは深山理学士だ。これは確かに怪しくてもいい人物だ。しかし彼は赤外線男を見たという。赤外線男が二人もあるなら格別。一人なら彼の嫌疑は薄い。ことに彼は赤外線男に襲撃され、変圧器の上へ放り上げられていた被害者ででもある。感心しない。しからば、白岡ダリア城はどうだ？赤外線男というからには、ダリア城では性別が違っている。男が女装しているものとは、あの発達たる肉体美から言って信じられない。ことに課長がやられた日には目を悪くしていた。あのように白くの弱っているのに、延髄を刺すというような精密正確を要することができるであろうか。いや、およそあの部屋にいた連中は皆暗黒の中に沈殿していたのだ。誰も視力を奪われていた。暗闇で延髄を刺すということは誰にもできないはずだ。残る嫌疑者は自分であるが、これとても同じことが言える。しからば、誰が課長を殺したか。ああ、赤外線男。貴様はやっぱり存在するのか。貴様でなければ、あの殺人はできないことになるが、貴様は一体何者だ？ホムラはうなりながらも、まだ何か忘れているものがありはしないかと、痛む頭を振り絞った。あるにはある。あの延髄を刺した針だ。調べてみると指紋はあった。しかし細い針の上に乗った幅のない指紋なんて何になるのだ。それから深山理学士の部屋で発見された大きい靴跡だ。あれが赤外線男のものとして背丈を出すと5尺7寸くらい。これはいい。次に事務室で盗まれた1200円だ。赤外線男に金がいるとはおかしい。しかし、靴を履いていたり、黒い洋服のようなものを着ているというからには、やっぱり金がいるのかしら。しかし、その金をどうして使うのだ。彼自身が握っていたのでは、金は他人の目に見えないだろうし、第一、洋服店の前に立って洋服を注文したところで、背丈、肉付きもわからなければ、店の方でも声ばかりするのでは驚いて、不思議な噂話がパッと広がらねばならぬ。それも聞こえてこないというのは、もしや赤外線男に手下があるのではあるまいか。世間では新宿のホームから飛び込んで溺死した夫人の身元もわからないし、地下に葬ったはずの死骸が噴出した不思議さを今もなお覚えていて、あれも赤外線男の仕業だろうと言っているようだ。死骸を奪ったのが赤外線男だとすると、それは何のためだ？